はい。始まりました。つやごとラジオ。と、私は昨日、スレッズのとあるお母さんの投稿に思わず、反応してしまったんですけど、性交痛が子供を産んだ後からあるっていうところと、性欲が下がって相手をしたくないっていう投稿を見て、いや、めちゃくちゃわかるなとか、周りもそう言ってるなと思って思わず反応してしまったんですが、今回、その流れで性交痛の話をしようかなと思ってます。で、今回も、スタッフとして、森田くんに一緒に話してもらいます。お願いします。
お願いします。森田です。
お願いしま
お願いします。
す。
前回もね、ちょっとレスがテーマだったけど、どういうツイートだったの？そのツイートっていうか、ポスト。
今も、ちらっと話したけど、子供を産んでから、まず濡れないから痛いっていうのと、産後5ヶ月のお母さんやったと思うんやけど、で、相手はすごいしたそうだけど、自分は全然そんな気持ちになれませんって見て、いや、産後5ヶ月は、なんか女性ホルモン的にこんな感じ、ガクンって感じやろうと思って、やっぱ生理の時だと、ビルから飛び降りるぐらいのこう、差があるんやけど、産後だと、こう、ヒマラヤ山脈ぐらいのもう超高い山からがっくり落ちるみたいな差があるので、それはなんか女性の体にめちゃくちゃ大きな変化があって当たり前だよなと思ったんで、5ヶ月でそれに応じるのはしんどいやろっていう。
なるほど ね。
それはしんどいし、だから、そういうのがあるから、もちろんできなくて当たり前やから心配しないでほしいって思ったのが一つと、で、あと、それしんどい時こそ、生理前ってイライラしてて、わざわざ私は生理前でイライラしているので、ごめんなさい、こういう感じなんですって説明できる今状態じゃないから、だからそういう、なんか言語化ちゃんとできて説明できるだけのメンタルでもないから、じゃあもうそれはあらかじめパートナーが知ってくれるような父親教室をやってくれっていう感じで、と共感した。
なるほど。
なと思ったし、お母さんが下ネタなんですけどって始まってて、いや、下ネタじゃないと思って、思わ
そうね。
ず反応してしまったっていう。
ああ、なるほど
それっ
ね。
て下ネタなんか、いや、違うやろ、真剣な話やろと思って。
いや、悩んでる人めっちゃ多いと思うし、トゥルちゃんもあった、その産後になんかこう、バランスの変化でさ、すごい感情的になったりとか。
感情的なのは正直ないし、性欲の落ち込みもなくて、ただ、体のダメージが大きいから、しばらく、1年間はいわゆる妊活はなしっていう話だった。
いや、そうだよね。人一人産むってね、とんでもないことだもんね。よく考えるとね。ちょっと今回はそのテーマにも近いところなんですけど、まあ、性交痛をテーマにちょっと語っていただこうかなということで、まあ、カウンセリング実際やってると思うんだけど、この性交痛で悩んでる人っていうのは多分めっちゃ多いんじゃないかなと思って、どんくらい結構いらっしゃる中でもトップクラスに多いみたいなこと言ってたよね、前。
カウンセリングだとすごい相談が多くて、で、痛いの中でもやっぱりその子供が欲しいけど痛くてできないとかってい
ああ、なる
うか
ほ
な
ど
り深
ね。
刻度というか緊急な人が相談に来るっていう感じ
そっ
か
か。痛いの中にもいろいろあるのか。
な。だからちょっと痛いなとか、いてぐらいの、含めたらやっぱ6割ぐらいの女性が、これまでの人生の中で痛いと思ったことはあるっていうと6割ぐらいっていう中でも、なんか疾患とか、本当治療レベルってなるともっと低いけど、みんな何かしらちょっと痛いなとは思ったことがあるっていう。
めっちゃ多いんだね。もうそもそも、まあ、誰もが通りがちなというか、性交痛ってなんかそもそもなんかどういうシチュエーションとかが多いの？やっぱ挿入の時に痛むみたいな。
やっぱり多いのは挿入の時に痛い。で、実際入れるって瞬間に痛いもあるし、入れる時は結構テンション上がってるからそんな痛くなかったけど、終わってみたらすっごい次の日ヒリヒリする。
なるほど。事故もあるのね。
事後のこう肌のダメージもある。
わかんないけどさ、要因っていろいろあるしさ、多分痛む場所もなんかそれぞれ全然違うと思うんだけどさ、なんかどういうパターンが特に多いとかってある？よく話聞く、こういうパターンとかこういうパターンあるよみたいな。
やっぱりなんかこう友達との会話で多いのは、なんか昨日したから次の日、今 ヒリヒリしてるわみたいな会話はやっぱ学生の中で時によくあったから、まあ後からヒリヒリする人がやっぱ多いんじゃないかなっていう。
後からヒリヒリはどこが痛んでるの？その中が痛いの？
基本的には外側、膣口あたりが痛いとか、まあ小陰唇の部分は、いわゆる挿入してる時に出入りして摩擦が起きる部分がヒリヒリして痛いって表現してる人が多いんじゃないかなと。
肌側の問題、どっちかっていうと摩
でも、
擦。
まあ基本的に外側かなと思って
へえ、なんか中が痛い人が多いイメージだったけど、そういうわけでもないんだ。
いや、意外と外の方が、なんかその中側は結構その奥に当たって痛いっていう人もいるだろうけど、そこまでなんか聞いてる話、体感的にはそんな多くないかなっていうか。
そうなんだ。いろんな要因があると思うの。その、まあ、気持ち的な問題もあると思うし、なんか単純に相性とかもあるのかなと思ったりとか、まあ男性側の無知とかもあると思うし、濡れにくさやすさとかもあるんだけど、なんか、なんていうのかな。原因としてさ、何が考えられるの？その、痛くなる原因みたいなので。
なんかいろいろあって、まあ、もちろん体の原因があるとか、まあその中が痛ければ中に疾患があるかもしれないとか、膣の何かしら炎症が起きてるかもみたいな話もあれば、もっと外側で肌が弱いとか、まあもあるし、中側が濡れてないとか外側が濡れにくいみたいな、なんか分泌液が出るというところも中と外で分かれてるんで、なんかそういう話があ、体質の話もあったりとか、あとメンタル的にこう怖いって思った時に、こうやっぱりその筋肉なんで、それがキュッとなることによってスムーズな出入りっていうのができない、縛られた状態で出入りするって摩擦があって痛いっていう話も多分あるしっていうので、いろいろ
なるほ
ね、
ど。
ありますね。
じゃあもう解決に向かおうみたいな時は、やっぱそのまず原因がどこかをなんか探っていくところから始まるっていうか。
そうね、病院行って見てもらって、まあそのいわゆる処女膜みたいなところって、まあ実は膜じゃなくてちょっと穴が開いてるけど、ヒダがあるので、それがなんかちょっと穴が開いてる状態なのか、で病気だと本当に疾患になると本当に穴が開いてない状態とかは手術した方がいいみたいな話は、その先生側がプロなのでお医者さんに見てもらって、で何もない、どうやら何にもないらしいってなったら、あ、じゃあメンタルの気持ちなのか、それとも向こうのテクニックの話なのかみたいなところが私たちがやるとこですね。
なるほどね。基本的にはじゃあそれに悩んだ時にさ、でもなんかこれさ、あれだね。なんか解決しようってしてる人はさ、まだなんかこう前にっていう感じだけどさ、そのままなんか終えてく人もめっちゃいそうだよね。なんかその
痛
誰
い
に
ままっ
も、
てこと？
そう、なんかもう我慢するとかそのまましなくなっちゃうみたいな人もまあ全然いそうだけど、仮になんかその誰かに相談しようみたいになったら、まずお医者さん。
まずお医者さんに行ってほしい。
ああ、へえ、産婦人科ってこと？
産婦人科に行ってもらった方がその先が考えやすくて。
なるほどね。結構深刻っていうか、辛いよね、なんか。痛いってね。
まあその本当に疾患がある人に関しては、お医者さんがその膣の中を広げていくダイレーターっていうものを入れて、ちっちゃいものから徐々に入れていって大きくして、やっとペニスが挿入できるような状態するっていう、すごい長期間での治し方みたいなこともあるし、まあでもそういう人って実はまあ多分そんなにめちゃくちゃ多いわけではないので、一般的にはやっぱ潤滑剤使うとかそういう話になっていきながら様子を見る。でも何にしろやっぱりそんな短期的に解決するものじゃないかなっていう。
そっか、体をだらしていったりとか、そういうことも大事なわけだもんね。なんかいきなりさ、病院行くの抵抗ある人もさ、もちろんなんかいると思うんだけどさ、もうちょっとなんかカジュアルにさ、なんか試せることで言うと、やっぱ潤滑剤とか。
まず潤滑剤を買ってみて塗ってみて、その時に痛いと、案外いけるな、なのか、まあちょっと前より痛みマシかなとかだと、もしかしたら肌が、の保湿がすごい必要だったんじゃないかみたいな。 それでもめっちゃ痛かったら、じゃあなんか潤滑剤っていう前に自分の緊張をほぐした方がいいのかとか。だし、まあそれでも痛かったら、まあやっぱ病院かなって、病院行ってもらった方がいい。
もうちょっと若い頃だけどさ、なんかずっと彼氏と痛くて入んなくて、もう1年くらいなんかできなかったみたいな話、なんか意外と結構聞くっていうかさ、なんかそれ入れる前だから、また性交痛とは違うのかもしれないけど、性交痛に入る、それも。
痛くて入んなかった。
そう、痛くて入らないがもうずっと続いてて、何回チャレンジしてもできないみたいな。
人によって違って、他の人で入るんであれば、その人との関係値とか、
あ
その人の
あ、
男性器のサイズとかで
変わってく
合わ
る。
ないというか、やっぱ怖いって思う、それに対して怖いって思ってるか。
何組かから話聞いたけど、共通してたのはみんな結構ウブな感じだったから、他の人はどうなのか分かんないけど、そっか、なんかそれもまた違ってくるのか、人によってというか。なるほ
まあ男性器の硬さとかもあるし、
ど。
太さとかもあるし、長さもあるから、まあ、長さが長くて痛いとかだったら、なんかね、根元につけるリングとかで長さを調整するもいい
ああ、
し、
なるほどね。あれってそのためにあるんだ。
リングによる、大抵のコックリングは別にそういうものじゃないものあるけど、クッションになってるものもある。
なるほどね。まあ、一回じゃあそれは病院
そうで
に
す
行
ね。
き、順番的にはカウンセリングし、原因に応じてなんか対応していくと良くなるかもしれんよっていうことよね。
そうです。
なるほどね。なんかさ、もう一つ、ちょっとこう、性交痛に、まあこれも近いと思うんだけど、以前トゥルンちゃんに来たお便りですごい気になったのがあって、ちょっと一個紹介していいですか？じゃあちょっと読みますね。そのまま読みますね。アナルセックスが好きな彼なのですが、私は痛みを感じることが多く、行為中に何度か悲鳴を上げるほどの痛みに襲われます。痛い。急に挿入されるわけではなく、ローションをつけて指でほぐしてからゆっくりゆっくりしていると思います。アナルはゴムをつけない方が痛みが少ない気がして、ゴムを外してもらってます。私も慣れてきたので、今では気持ちいい5割、痛みが怖い3割、痛い2割くらいの感覚です。毎回終わるためにもうお尻はしないという気持ちになり、相手にも伝えるのですが、その次の時には痛みを忘れてしまい、頼まれたら了承してしまうの繰り返しです。お尻が大好きなので、毎回お尻でしてもいいと聞かれます。私はしなくてもいいのですが、長い時間行為をしていたい気持ちと彼の望みを叶えてあげたい気持ちで、その場では根負けしてしまいます。ネットでも調べたのですが、アナルセックスに関する話題が少なく、病院でも恥ずかしくて相談できません。彼の望みを叶えてあげたいのですが、痛すぎてどうにかならないものかと悩んでいます。病気になりやすくなる可能性も心配です。っていう。お便りなんだけどさ。性交痛みたいな、その、なんていうのかな。直接に痛み的なところももちろんなんか、ああ、なんか大丈夫かなって思う部分もあるんだけど、なんかもっと手前のさ、痛いけど我慢しちゃうとかさ、なんか相手にこう、言えないとか流されちゃうとかさ、なんかそういう部分で悩んでる人も多いんじゃないかなと思って。どう思います？このお便り。
確かに、なんか相手は痛がってるのを汲み取れよと 思うけど、
まあね。
なんかそれはなんか触れてないから、なんか
まあね。
いいのかね、それはって感じよね。っていう、なんか森その話で言うと、なんか自分の中で確固たるなんか軸
まあね。
があれば、これはあかん、これはいいとかもありつつ、まあそれだけじゃ判断できないか、まあ好きだからつい答えてしまうとか、痛みを忘れてしまうっていうのがあったりして、でも病気になりやすくなるっていう話もあるから、なんかそのリスクの話を毎回思い出せると、なんか、まあ、断れたりするんだけど、この人はどうしたいんやろうね。
そうね。まあなんかでも痛くなくなる方向性にこの方は持っていきたいのかなとは思うんだけど、なんかね、なんか、私もすごい相手を喜ばせたいみたいな気持ちはめちゃくちゃ伝わってくるんだけど、 なんかこの狭間で揺れる人は多分めっちゃ多いと思って、
うんうん、
まあ、この方がってよりもこういう人多いんじゃないっていうので、なんかちょっと今回ご紹介させてもらったんだけど、
ね、見たくても消しちゃうというか、
うん、
嫌われたくないっていうところで、
うん、
なんか本当あのそういう人って多いだろうなって思うけど、自分のしたいももっと伝えてほしいですよね、
うん、
あなたの求めてることが私のしたいことかもしれないけど、
うん、
なんかもっと自分がどうしたいかを見つめると、もうちょっと反応がとか考え方が変わるかもしれません
ね。あ、逆に自分側がしたいこうプレイみたいなところ、なるほどね。こういうのってさ、どっから来るんだろうね、その相手もう、なんか相手がやりたいことをもう全部、なんかやっぱ自分自己理解の少なさみたいなところ、
どうなんや、ここだけじゃわからない、わからへんけど、その自分に自信がないから相手に嫌われたくない、相手を喜ばせたいかもしれへんし、
うん、
まあ、本当に別に自分にも自信があるし、自分がしたいってことも明確やけど、まあ、その中でも一つ相手のことを叶えてあげたいなのか、なんかどういう感じなんやろな、
うん、
まあ、でもあの辛いのは怪我するのはこっちですからね、
う
ん、
そうだよね、そうよね、
切れ字になっても嫌だし、字になっても嫌だし、
いや確かに、しかもこれリスクはやっぱありますよね、生でって書いてあるもんね。
自分のなんかその体を守るっていう確固たる気持ちがもしあるとしたら、
うん、
いや自分の体をこう全然思うばかってくれない相手がそもそも自分にふさわしくないでしょみたいな、
うん、
風にもしかしたら考え方が変わるかもしれないし、
うん、でもそうじゃないと自分が悪いみたいな、
うん、答えられない私が悪いんじゃないかみたいな気持ちで、もし悩んでるのがそういう振り切りもあると
思う、
そうなんですかね、相手とどうなりたいかによるんでしょうね。
うん、男性側もね、どうしてもしたいのかねこれ、
うんね、
うん、
痛がってる状態も好きなのか、でもやっぱ向こうが相手が喜んでる気持ちよくなってほしいと思ってるから、でもマジで自分の気持ちよさしか考えてないのか、
どうなんだろう ね、 ね、このね、ツヤごとラジオね、今意外とね男性女性半々くらいなんですよ、視聴者が。だから男性も見てるわけですよ、
うん、
なんか男性側が、男性が痛いパターンもあるじゃん、なんか、
うんうん、
もう膣圧で痛いとかさ、なんかそれこそ、
皮膚が弱い
って言うんだろうし、ね、あ、そうそうそう聞くよね、
うん、
し、まあね、男性側も悩むみたいなことあると思うけど、男性側ができることって何なんだろう ね、
ね、うん、でももうお尻はしないという気持ちになり、相手にも伝えて、伝えてんのにまた、あ、次頼んでくるってな
んかそうだ、ね、
マジで考えてんのかなこの人のこと
って思ってしまう、ね、
結局自分の欲に負けちゃうみたいな、
うん、もう相当好きなんだろうねそのお尻が、
うん、そうね、
うん、大概とかないの、なんかそのお尻じゃなきゃダメなのかな、
どうなんでしょうね、そのシチュエーションが好きなのか、まず締まりというものが好きなのか、うん、お尻の、
あ、
何とシチュエーションなのか、どっち機能が好きなのか、どっちなの、
ああ、なるほどね、それによっても変わってくるか
いやそれはそこタワーグラムやってもらったらすごい一発で分かりそう、なんかタブー感っていうか、
うん、
非日常が好きみたいな話なのか、
うん、
なんなんやろうね、
確かにそこ分かれば大概、
うん、なんか前提が分かりやすい、
うん、できるもんね、うん、
何をもっとお尻がしたいのかの前提が分かりやすいよな、
うーん、
痛いやん毎回お尻ね、え、
うんうん、
慣れてなかったりとか自分からしたいと思ってなかったら痛いでしょうね、
そうだよね、お尻ね、もうお尻にだけじゃないけど、ね、やっぱなんか痛いのはちょっとね、なんかなんとかしてあげたいけどね、
うん、多分素の指で入れられたら痛そうだしね、爪とかもちゃんと切ってるのかしらとかいろいろね、
そうね、
爪の間にもいっぱい切りますけどとかいろいろ考えちゃう、
ね、確かにね、
される側のリスクが大きい、
うん、まあ男性側が痛いパターンもあるけど、まあ、女性が痛い ケースをちょっと前提に置くと、なんかそのさっきも言ってたけどさ、もう父親教室やってほしいみたいな、なんかそういうのないのかな、男の人がそれを学べる機会みたいな。で、わかんないじゃん、だって女性の体のこととか。
でもなんかネットで見たらね、あったりもするし、
あ、
私も
そう
なん
なん
か
だ。
時々なんかそういうネットで配信とかは一緒になんか授業2時間ぐらいやったりとかしたりはするけど、でもなんかね、そのリアルな人の体験が聞ける機会をなんかうちらも作っていきたいなと思ったけど、見れたらいいよね、そういうのが。
トリちゃんもやってるってこと？じゃあ、そういう勉強会とか。
勉強会はやってます、たまに。
おお。結構大事じゃないですか、そういうところをしっかり学ぶみたいなのもね。
でもね、やっぱぶち込む人は勉強し、そういう勉強会から来ない
そう
よ
だよ
ね。
ね、そうなんだよね。だからやっぱ
来る
線
人みん
引き？
なリテラシー高いからなっ
そう
て
だ
い
よ
う、
ね。
学ぶ必要ないですよぐらいリテラシー高いからな。
そもそもね、
そもそも。
前提としてね。確かにね。それどうしたらいいの？そのぶち込むやつ。やっぱ脳が言えることが大事なの
脳
か
が言えたらいいんですよね。脳が言えて、
な。
いや、私はこういう触り方の方がいいとか、自分がされたら嫌でしょうとか、やっぱ痛みが分かる人はその痛いことしないと思うんで、相手に。じゃあ私にも入れさせてもらっていいですかとか。
俺も思った。やってればいいんじゃない？一回。お尻好きならね。相手はね、お尻好きなわけだから。
まあね、ゆっくりゆっくりほぐそうとするというのはあるらしいけ
うん、
ど
まあ
も。
そうね。まあでも、大好きな彼のことだからね、あんまり言いたくないけども。じゃ、ノーを言うために、ノーっていうか、まあその相手、我慢しないために、なんか大事なこととか、伝え方とか、なんか、コツあれば。
コツあれば、そうやな、なんかちょっと情報がなさすぎて難しいですけど。
まあ、この方のケースだけっていうよりかは、この痛いけど自分が悪いとか、痛いけど我慢すればいいやって思ってる、病院に行けない層はめちゃくちゃいると思ってて、だから6割どころじゃない気がするのよ、なんか俺さっき言ってた。だからそういう人たちに対して、なんかこう、トゥルちゃんがこれ大事だよとか、こういう伝え方どう？
まあ、
み
痛みに対して自分が悪いとは思わないでほしい
たいな。
って感じ。
まず大前提ね。
私、その痛いに対して心配してるパートナーもいっぱいいると思うから、お互いがなんか、まあその責めるということは、まあ寄り添えてる人はね、せずに、まあ責めないでっていう前提がまず一つ。で、まあ、病院に行きたいね。あの生理とか、なんかその生理痛がひどいんですとかでもいいから、なんか疾患がとりあえずないかだけ見てほしいというか。
本当にじゃあ結構多いんだ、その病気がとかっていうので。
あ、やっぱりその子宮周りの、ね、病気は何かしら、なんかやっぱ女性は本当に子宮筋腫とかも全然いっぱいある話やしとか。
あ、そうなんだ。そっかそっか。
がね、やっぱ膣内環境がね、やっぱりあの挿入すると膣内環境もガラッと変わるなっていうのは私も体感するんで、それぐらいなんか異物というか自分の体じゃないとこが入ってくるものって影響がすごい多分かなり大きいんで、すごいことしてるんだよっていう。
そもそもね、そうだよね、確かにね。この気持ち的なところは、なんか対策っていうか、そうだけど、なんかさっき言った自分を知るみたいな、なんかところを、こうやって触ってほしいとかってリクエストしたくてもさ、なんかどう触られたら気持ちいいとか全くなんか難しいじゃん、それって言語化するのとかも。なんかそういうのはどうしていったらいいんだろうね。
まあ、でもなんか本当自分の体もいたわってない人が多いから、まあ一旦セルフハグを今この動画を見ながらしてもらって、
大
まあ自
事。
分がの体が落ち着くんだろうかとか、あ、肩が凝ってるなとか、腰が痛いなとか思ったりとか、腰をなんかやっぱくすぐったい日もあったりするとか、今日くすぐったくないなとか、なんかそういうのをなんか観察してると、相手にも「あ、今日疲れてるからくすぐったいんやわ」とか、「今日ちょっと体の調子良くないわ」みたいな風に言えるといいんじゃないですかね。
成功痛とちょっとずれちゃうかもしれないけど、前トゥルちゃんが言ってたの、俺すごいさ、めっちゃ感心したことだって、それなんか一個紹介してるんだけど、なんか成功痛とは違うんだけど、生でしたいって相手に言われ、これもそうじゃん、生でしたい、まあこれもそうっていうか、痛いからしてないだけだけど、生でしたいって言われて断るときにどう断るのが一番いいかみたいなので、 断り方を言ってたのめっちゃいいなと思ったんだよね。覚えてる？
どれやろ。
なんかそれなんか不安から気持ちよくなれないからか。
ああ、そういうことか。
そうそう。
まあ生でしたいって気持ちいいよって歌い文句があるけど、うん、いやそのなんか妊娠しますけどとかいうのが頭にこう浮かんでくる時点でもう気持ちよさが遠ざかってますけどみたいな感じ。うん、安心感イコールやっと心が解放されるのに、うん、不安に持っていかれるとそれはもっと気持ちよくなくなるよって話か。
あ、そうそうそうそう、うん。っていう言い方はめちゃくちゃいいなと思いましたね。
なんか分からんけどこの言い方なんかツイッターでなんか炎上したんだよな。
あ、そうなんだ。
アダルトビデオ生気持ちいいからって言ってしたら生の奇跡気持ちいいって女性の反応あるけどそんなわけないと思って興ざめポイント全然エロコンテンツとかポルノコンテンツ好きやけど興ざめポイント、
うんうん、生気持ちいいって言ってる人見ると興ざめしちゃうのその
いやなんかその生してしてるっていう背徳感で気持ちいいっていう女性はいるけど、
うん
まあ、それはもう一つあると思うけど基本的に妊娠するとかっていう先のこと考えたらちょっとこう、うん、怖い怖いがとか、
うん、石入ってるから、ね、
気持ちいいどころではないなって感じ
だけど、うん、いや本当そうだよね。いやこれはちょっと、まあ、男女ともにですけれどもちょっとまあこれ見てる人もそもそもリテラシー高いよね。
見てる時点でリテラシーが高い。
そうね。でもぶち込んじゃう人をどうしていくかは、
ね、
今後のなんか課題ですよね。会社としての課題ですよね。課題ですね。どっちかっていうと。はい、ということで、はい、今回はちょっと性交をテーマにいろいろとお話をしていきましたけど、うん、まあやっぱりその自分が何に対して気持ちいいとか心地いいって感じるのかやっぱ知るのすごい大事だと思うし、うんまあ、相手側がねさっきのお尻のセックスの場合もそうだけどシチュエーションなのかそもそも締まりがいいから好きなのかとかねやっぱね、うん、お互いの相互理解すごい大事だと思うんで、うん、こうちょっとやっぱそういうのの手助けになるんじゃないかと思い作ったツールがあるんですよね。
はい、
はい、
とタワグラムっていう自分の性生活のタイプを知れるのがあって今回の話やったらまあ、自分がシチュエーションに興奮するのかって、まあ、今まさに説明してくれたような、うん、自分のこう性生活の背景というか、なんか根本に何があるのかとかを知れるようなツールを作ってて、で、それが13タイプやったのがこの夏16になりました。なんで、よりなんか自分の中に入っていけば行くほど気持ちいいのかみたいな話から、いや、うん、相手の反応を見れば見るほど気持ちいいみたいな、そういう内側外側の話がなかったりとか、なんかいろいろ軸を作って16タイプになったので、
うん、
ぜひやってみてください。
素晴らしい。
絶対おもろいんで。
パワーアップしましたね。
はい。
やってみたけど、でも、なんか良かった。前のシリーズだと、そう思う、そうは思わない、
うん、
どちらともみたいな5段階だったのが、2択をね、どんどん答えていく。うん仕組みになって
シチュエーションを想像しながらやってもらう感じになりました、う
ん、ちょっとより一回診断した人とかねぜひもう一回受けてほしいですよね、う
ん
う
ん
う
ん、また全然動物たちが変わってるんで、
うん、なんだったんだっけ。
ね私クジラです。
クジラはどういうタイプ
ですか。はい、だからクジラは結構これまでの積み重ねっていうのがあくまでベースにあって、うん、その先の非日常信頼積み重ねてきた上でどっか一緒に出かけるとか、
はいはい、
なんかそういう非日常に気持ちが盛り上がるという
か。僕はリス
リス
リスだったんだけど、リスはどんな感じなんですか。
リスがなんだっけ、まだ動物を把握しきってないぞ私、動物の名前を把握しきってないぞってぐらい動物が増えちゃって、なんか前4、5種類しか動物おらんかった、次、ね、全部16違う動物になって。確かに
一昨日とかだもんね。だって
そうなのよ、動物はまだ覚えきれてません私は。
しれっと変わったので。
そうなのよ、うん、ちょっとまた私もちゃんと何が、うん、何の動物が何かってちゃんと覚えないといけないですね。
そうね。社長
動物は私の相棒が作ってくれました。
はい、
はい、
相棒ね、例の相棒も。
はい、なんで自分の動物が何だったかって教えてくれたらちょっと私も覚えるきっかけになるので
コメントでね書いてほしいよね、
うん、書いてほしい、
うん、ぜひぜひ書いてほしいなと思います、うん、
はい、
はい、
ありがとうございます、
はい、じゃあそんな感じ
で、そんな感じで、はい、ありがとうございました。